恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ある方が私のこの教会での最後のメッセージシリーズとなる愛の参加シリーズを形見とするためにその CD を注文されたそうです。感謝します。さあ、私の形見シリーズも第10回目を迎えました。今日は愛は怒らずです。私の母教会は高松シオン教会という教会です。え、仏性山じゃなかったのというかもしれませんが、仏性山キリスト教会というのは高松シオン教会の伝道所で、残念ながらもうこの地上にはありません。それで私の母教会というと高松シオン教会と、なっています。今ジェカというグループに属している教会なのですが、私がその教会に通い始めた頃、一人の結構高齢のですね、兄弟から、聖書を愛するということ、聖書を読むということの大切さを教えられました。先ほどもチューリップさんのお証でですね、本当に聖書を読むということがどんなに素晴らしい祝福をもたらすかということをお聞きしたばかりですが、この方は聖書を書き写すことをいつもしておられました。丹念に聖書を一字一句書き写して、もう大学ノートにですね、山のようにですね、なっているのを見せていただきました。この方は聖書を書き写すだけではなくて、聖書を隅から隅まで調べ上げて、例えば聖書の中に愛という字が何回出てくるか、神という言葉は何回出てくるか、それを数えて私たちに教えてくれてました。数年前、北海道の日高キリスト教会を若い皆さんと一緒に訪問したとき、その教会にも聖書を書き写すという方がいらっしゃって、聖書全巻がもう何冊もできて、あちらこちらに送られているっていう話を聞いて、次できたら私に送ってほしいとですね、お願いしたのですが、その一冊をですね、見せていただき、その今日の週報のですね、裏にその写真をですね、載せておきました。結婚前の松川美希さんが不思議そうに聖書を調べている写真が左側にありますが、右側にあるのはその手で書き写した聖書なんです。普通の聖書に見えると思いますが、これは全部手書きの聖書です。こういう手書きの聖書がもう何冊もできて贈呈されているっていうわけですから、すごいと思います。一般にも写経、お経を書き写すことを趣味とする方々が、また自分の修行の一つにされる方が多いようですが、クリスチャンである私たちはお経ではなくして聖書を書き写すことができれば、それは素晴らしい趣味となり、またデボーションも兼ねた素敵な時間の使い方になると思います。今は本当に便利な時代でして、パソコンを使うと、あっという間に様々な情報が手に入ります。先ほどの兄弟は、丹念に聖書を開き、指でたどりながら、愛という字が何回出てくるかを、何日もかけて数え上げていたわけですが、今では、例えば、J バイブルというソフトを開き、聖書検索という項目から、例えば愛という字を入れて、検索のボタンをただ押すだけで、一瞬の間に聖書全体の中で愛という言葉が聖書の中に何箇所の聖句の中に出てくるかが出てきます。それによると677箇所 の聖書箇所に愛という言葉が出てくる。まあ、677回という意味ではありません。なあち、一つの聖句にいくつも愛という言葉が出てきますので、それも1と数えていますので、それを上回るのが罪という言葉を検索しましたら、1048回。今日のテーマであります、怒りという漢字を検索しましたら、458回。同じ意味を持っている憤りという字を検索しましたら、150回。合計で怒りと憤りで608回、聖書の中にはその聖句があるわけです。愛に匹敵する多さです。いかに怒りという言葉が聖書の中に繰り返し登場するかが、この数字からもよくわかります。さて、皆さんと愛の参加シリーズを学び始めているのですが、この愛の性質を学べば学ぶほど、私たちはいかに自分が愛に欠けているか、愛に乏しいかが暴露される感じではないでしょうか。このシリーズの初めの方で、愛の章の逆バージョンというのをご披露しましたが、新たな逆バージョンができました。非常に簡単な逆バージョンです。4節5節だけで読み上げています。私が寛容でないとき、私は愛していません。私が親切でないとき、私は愛していません。私が人を妬んでいるとき、私は愛していません。私が自慢しているとき、私は愛していません。私が高慢になっているとき、私は愛していません。私が礼儀に反することをしているとき、私は愛していません。私が怒っているとき、私は愛していません。私が人のした悪を思っているとき、私は愛していません。こうやって読み替えてみると、じゃあ一体いつ愛しているのかと情けなくなるほどです。愛は怒らず。この箇所も他の翻訳で読み比べてみると、とてもニュアンスがこう違って見えてきます。口語訳、苛立たない。新共同訳、苛立たず。どちらも苛立つという意味で訳していますし、文語訳は憤らず。その意味を訳している、意訳しているリビングバイブルでは、愛は苛立たず腹を立てませんとなっています。私たちが以前に愛は妬まずというところで学んだと同じく、この怒ることすべてが悪いわけではありません。神様が妬むお方であるように、神様は聖書の中でしばしば怒っておられます。イエス・キリストも怒られる場面が幾度も出てきますし、それは本当に恐ろしいばかりの憤り方を表される場合があります。正しい怒りがあり、怒らねばならない場合もあるのです。しかし残念ながら、私たちのほとんどの怒りは自分の思い通りにならない場合、自分が期待した通りに人が動いてくれない場合などに苛立ち、怒り、切れてしまう悪しき祈りなのです。この私たちにとって身近で馴染みの怒りの感情っていうのは、実は恐ろしい破壊力を持っています。この怒りのために、家庭は破壊され、社会は乱され、国は混乱し、世界の平和が脅かされます。そして何よりも、怒りのために自分自身の人生そのものも、台無しにされてしまう場合があるのです。カインは 弟アベルの捧げ物が神様に受け入れられ、喜ばれ、自分の捧げ物が喜ばれなかったと感じて、ひどく怒りました。その激しい怒りのために、なんと弟アベルを撃ち殺してしまいました。針島武雄は、私たちすべてのうちに、このカインの人を殺しかねない怒りが湧き上がってくることを知って、カインの末裔という小説を書きました。サウル王様は戦いに出て凱旋してくると、人々が歓呼の声で出迎え、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つとですね、叫んでいるのを聞いて、激しい妬みに駆られ、ダビデに対する怒りが燃え上がったとあります。そしてついにはその命をつけ狙うものになりました。救い主が生まれたというニュースをヘロデ王様は聞いて、東の博士たちに、さらにその詳しい情報を私にもたらすようにと頼みました。ところが博士たちは、ベツレヘムでお生まれになった救い主イエス様に出会い、礼拝をした後で、お告げを受けて別の道を通って帰れとヘロデに知らせるなと知らされたので、王様に告げないで帰って行きました。博士たちに騙されたことを知ったヘロデ王様は怒り狂って、ベツレヘム近郊の2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまいました。放蕩息子のお兄さんは、放蕩三昧の末に落ちぶれて、しかし帰ってきた弟お父さんが喜び迎え宴会をしているのを知って、激しく憤って家に入ろうともしませんでした。こうした怒りが引き起こす様々な暴力や殺人や争い、それは聖書の中だけではなくて、私たちの時代にも、また身近にも起こること。いや、私たち自身が怒りに任せて何をやらかすかわからない、そんな存在なのです。私たちの心に、この怒りが、イライラが、鎌首をもたげてくるとき、どうすればいいのでしょう。私が、こう、イライラするというのは、大体が、ゆっくりペースの家内に対してです。結婚前、家内に出会って、その、本当にゆったりした、おっとりした雰囲気に惹かれて、そして、めでたく結婚していただいたのですが、結婚すると、エクボもアバター。そのゆっくりペースが何とも我慢できなくて、イライラの対象に原因になってしまうのです。気の毒なのは、キミコさんです。ただ、幸いと言えばいいのでしょうか。最近では私の方が、カナよりも体力が劣ってきましたので、街に出て歩いていると、カナがさっさと前を歩いて、私が家内にお願いする始末です。もう少しゆっくり歩いてくれない？やっとバランスが取れてきたのかもしれません。怒りやイライラを解消するために、皆さんはどういう手立てをされているでしょうか？家内が買い物に行くと、まあ大体女性はゆっくりなんですが、まあ家内は本当にゆっくりと買い物をするわけで、私は車の中で大体待つんです。じゃあ今日は3時までねとですね、お願いします。そうすると3時まで無理よって言いながら車を降りて買い物に行きます。そしてもちろん3時には帰っていきません。そうすると私はどうするかというと、以前でしたら大体50ぐらい数えて待ちました。1、2、3と数えて50になっても帰ってこないと迎えに行く。今はとても寛大になって、だいたい200ぐらい数えています。ある人は、憤りを覚えると、物にぶち当たる。ある人は、無性に食べたくなるし、ある人は無性に買い物をしたくなるっていうんですけども、皆さんどうでしょう。箴言の中に、争い好きな女性のことが出てきます。争い好きで、うるさい女といるよりは、 荒野に住む方がまだマシだ。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方が良い。これを書いたのがソロモンだとすれば、私は自業自得だと思います。そりゃそうでしょう。聖書によれば、正式の奥さんだけで、なんとソロモンには700人も妻がいたとあるんですから、そんな大勢の女性に囲まれていたら、大変な争いがいつも起こっていたに違いないのです。アメリカの偉大な説教者であったジョナサン・エドワーズという人についてこんな話が残っています。彼には非常に気性の激しいお嬢さんがいたそうです。しかしそのことは彼の家族以外には誰も知られていなかったそうです。すなわち家族だけが、ジョナサン・エドワーズの娘は非常に気性が激しい、すぐに怒り出す性質を持っていること、外では決してそれを表さなかったんでしょう。ある日です。この娘を好きになった一人の青年が結婚を申し込んできました。すると父親のジョナサン・エドワーズはぶっきらぼうに答えました。結婚は許さない。でも僕はお嬢さんを愛しています。結婚は許さない。エドワーズは繰り返しました。でも僕はお嬢さんを愛しているんです。青年も繰り返します。エドワーズは再び結婚は許さないと言い切りました。なぜですか。エドワーズはおもむろに、娘は君にふさわしい女ではない。でもお嬢さんはクリスチャンでしょ。確かに娘はクリスチャンだ。だが神の恵みの他は誰も一緒に住めないようなクリスチャンなのだよ、と答えたというのです。まあどんな女性であったか。しかしこれは女性の問題だけではなくして、この起こりやすい激しい気性というのは抑えることがとても困難なものです。知恵の書と呼ばれるこの箴言には、怒りを覚える時のための様々な言葉が教えられています。ぜひ箴言を開いて、怒りとか憤りとか争いとか、そういうことのですね、御言葉を探して読んでみてください。そしてとても面白いのは、今日の礼拝前の教会学校でそれをしたんですが、それを解説するようなリビングバイブルと読み合わせてみると、とても吹き出すような解釈が出てきます。箴言 15-18。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くするものはいさかいを鎮める。29-11。愚かなものは怒りをぶちまける。しかし、知恵のあるものはそれを内に収める。この29-11をリビングバイブルで読んでいますと、反対ばかりするものは、頭に来るとすぐ怒鳴り、知恵のある人はじっと我慢します。反対ばかりするものは頭に来るとすぐ怒鳴り。問題は、どうやって怒りを遅くし、内に収め我慢できるかです。先に述べたように、私たちがイライラしたり怒り出すのは、自分の思ったように人が動いてくれない、期待した通りにならない場合などです。しかし、それでは、いつまで経ってもイライラ生活から抜け出すことはできません。朝から晩まで怒って過ごすしかありません。なぜなら、周りの人々が自分の思い通り、期待通りに動いてくれたり、応対してくれるはずがないからです。他の人の態度や行動、言葉にすぐに傷ついたり、イライラさせられたり、怒ってばかり、愚痴ってばかりというのは、実は他の人の態度や言葉や行動に振り回されているということなのです。支配されているということなのです。あの人のせいで私はこんなに怒っている。この人のおかげで私はこんなに不幸ですと、自分の人生の鍵を 他の人に渡してしまっているのです。いつも誰かを責めながら、誰かのせいでこんなに辛い、楽しくない、不幸なのですと、暗い顔で過ごしてしまう。それでは、自分で自分の人生を生きることを放棄して、他の人に自分の人生の責任を預けている、取ってもらおうとしている。実はそれは、まだ自立していない。大人になりきっていない。誰かに寄りかかり、依存しなければ生きられない状態なのです。すると、人は決して自分の思い通りには動いてくれませんから、いつも失望し、イライラさせられ、傷つけられ、その結果いつも人を責め続け、いつまで経っても心は癒されず、怒りや恨みを持ち続けてしまうのです。愛は怒らず。神様の愛は、私たちを本当の意味で自立させてくださり、大人にしてくださいます。愛は怒らず。たとえ人からマイナスの態度や言葉を受けても、それに振り回されない。他の人に自分の人生を支配させない、自由にさせない生き方を、神の愛は私たちに与えてくださるのです。人生を海を渡る航海に例えるなら、人生の船の船長は自分自身が務める生き方です。船の舵を握るのは自分自身です。嵐が襲ってくれば、それを上手に避け、また乗り切っていきます。浅瀬や岩場があれば、わざわざそれに乗り上げることはしないで、巧みに避けて航海を続けるのです。船にレーダーや羅針盤がついていて、船長はその時々に必要な情報や知恵を受け取りながら、航海を安全に進めるように、そのように自分の人生という船の船長として、私たちは入先案内人のような主から、必要な情報をいただき、聖書から知恵をいただきながら、また主に祈りながら嵐の中を乗り越えていくのです。とても大事なことですので、もう少し具体的に私自身がどのようにしているかを少しご披露しながら説明しましょう。牧師の仕事っていうのはとても素晴らしい、やりがいのある、生きがいのある尊い仕事です。しかし一面、非常に困難な仕事です。いいことばかりではありません。逃げ出したくなるような場面がしばしばやってきます。難しい問題にぶつかることがしばしばです。とても自分の手には負えないというような問題をいつもいくつも抱えさせられています。そんな時、自分自身を見ると、とてもとてもそれを乗り越えるだけの力も、知恵も、愛も、忍耐も、ないことを認めざるを得ません。しかし、できません、無理ですと、手に負えませんと、放り出すことも許されないのです。そんな時、思い出す一枚の絵があるんです。今日皆さんに本当はその絵をご披露しようと思って探したんですけども、確かにあったはずなんですが、どうしても見つからなかったので、時間切れで、ご紹介できないのが残念なんですが、ある方もきっと見たことがあるでしょう。一人の青年が船の舵を握り、荒れ狂う海を航海している絵です。そしてこの青年の傍らにイエス様が立って、入先案内人でもあるかのように前方を指差し、安全な航海のための指示を与えているという絵柄です。あくまでも、舵を握るのは私です。自分の人生の船長は自分なのです。しかし、いつでも、水先案内人のイエス様が共にいて、知恵を与え、必要な導きを与え、安全に乗り切らせてくださるのです。この方に聞きながら、 この方に支えられながら、この方に祈りながら、困難に手に負えないような問題にぶつかっていくのです。決して自分の握る舵を手放してはならないのです。嵐のもてあそぶままにさせてはならない舵を握るのはあなた、私です。皆さんもそれぞれ困難な人生という海を後悔させられているのです。そのあなたの船の船長はあなたです。あの人が変わってくれたら、私の人生はもっと幸せで、もっと平安なものになるのにと、私の妻が、私の夫が、私の姑が、私の子供が、私の上司がと、他の人のせいで、自分はこんなに不幸で、自分はこんなに辛い毎日を送らされていると、言うなら、それは船の舵を他人に任せてしまっているということになるのです。他の誰があなたを責めても、あなたを攻撃しても、愛してくれなくても、主があなたを愛してくださっている。決して裏切ることのない、変わることのない、永遠の愛であなたは愛されている。その愛によって、私たちは生きることができるのです。私が18歳の時、初めて福音に接した時、語る宣教師のその伝道メッセージを聞きながら、私の心の中に与えられた思いは、もしもその愛が本当にあるなら、私は生きていけるという不思議な自信でした、勇気でした。そして私はその日のうちにその愛をくださいと求めたわけです。私たちは、イエス・キリストのその愛によって、生きる喜びが与えられ、生きる目標が与えられ、生きる力が与えられて、自分の船の舵をしっかりと握ることができるものにさせられているのです。最後に一つのお話をして終わりましょう。ある宣教師の方が夢を見たそうです。夢の中で目の前に光り輝くお方が立っていました。顔は見えませんが、すぐにそれはイエス様だと分かったそうです。夢の中でイエス様に会うと、この宣教師は、なぜか、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさいと謝り始めたそうです。そして、イエス様ごめんなさい、お祈りをもっとすべきでした、ごめんなさい。すると夢の中のイエス様が、それも大事なことだが、もっと大切なことがある、とおっしゃったそうです。ああ、そうでした。私は弱い人にもっと使えるべきでした。ごめんなさい。するとイエス様は、それも大事なことだが、もっと大切なことがある。ああ、そうでした。私は家内に対してあまり優しくありませんでした。ごめんなさい。それも大事なことだが、もっと大切なことがある。夢の中でこの宣教師は思いつく限りイエス様に謝ったそうです。ところがその都度イエス様はもっと大切なことがあるとおっしゃるのです。もう謝ることがなくなってしまいました。そこで、そのもっと大切なこととは何ですかと尋ねました。するとイエス様が答えられたというのです。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか？とてもよくできた夢だと思います。本当に実際にイエス様は私たちにそう問いかけているような思いがするのです。私たちは一生懸命あれやこれやこれやあれやと自分のすべきことを考え、そして自分を責めてしまいますが、もっと大切なことがある。それはイエス・キリストの愛を受け取ること、日々イエス様の愛に満たされて生きること、あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか？イエス様から愛を受け取らなかったら、とてもとても絵に描いた餅のように、愛は怒らずという言葉は私たちを責めるだけになるでしょう。しかし、今日も主の愛が私たちに注がれています。主よ、私のうちにあなたの愛を 今日も満たしてください。私はそれを今日も今も受け取ります。その愛に満たされて、イライラさせられず、怒りっぽくない日々をぜひ過ごさせてください。そのように祈りつつ歩みたいものです。お祈りしましょう。天の父様、愛は怒らず、なんと単純ですが、しかしなんと力に満ちた深いお言葉でしょうか。イライラするばっかりで、怒ってばっかりで、沸騰点が低くて、イライラさせられながら生きてしまう、この者にとって、本当にこの言葉は、あまりにも高く感じますが、しかしあなたの愛は、私たちを、決して、誰かによってイライラさせられたり、誰かによって、憤って怒り、心頭に達するような、そんな状態に私たちが動かされない。他人に自分の人生の鍵を決して渡さないで、どんな嵐が、どんな困難がぶつかってこようとも、それを避けて乗り越えることのできる船の船長にしてくださり、あなたはいつも私たちに必要な指示を与え、力を与え、忍耐を与え、愛を注いでくださるお方であることを感謝をいたします。どうぞ神様、私たちに与えられている愛がいかに驚くべき力あるものであるかを、どうぞ今週、私たちが日々の生活の中で、多くの方々と出会う中で、特に身近な家族との接触の中で、どうぞ愛は怒らずが、どれほど素晴らしい現実の約束であるかを体験することができますように、主が今日も十字架の上で私たちに注いでくださっている驚くべき愛に私たちを満たしてください。愛を受け取ることを日々忘れることがありませんように、愛を受け取ることを忘れてカラカラになってカスカスになって自分の無力さを責めることがありませんように、その愚かさから今日も豊かに心を開いてあなたの愛で満たしてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。